最近広野君が、毎朝ねお参りするたびにお願いをされておることですが、今日も何事も神様にお願いをして、させていただけますようにとこう願われたね。で、大変ありがたいことだと思うんです。で、私たちのこの信心はですね、生活教と言われたことがあるんですね。生活教、まあ、先ほど皆さんと一緒に唱えた愛をかけるの生活運動もそうですが、生活というのがついてますね。つまり生きるということですね。皆さん、生活されてるわけです。その生活教ということはですね、生活と密着しているということですね、信心がね。まあ、世間には生活と関係ない信心もあります。と言いますのは、正月が来るとね、何百万人何千万人という人がね、初詣をします。そしてお賽銭を投げてね、商売繁盛家繁盛ね、お願いする。でそれが信心で、1年間ほとんど神様に参ることはそれ以降一切ないね。そういう方が非常に圧倒的に多いです。これは生活教とは言えないですね。1年に1回教ですね。しかもそのお願いしたことが成就してもお礼に行くこともしないとね。いつも頼みっぱなし、願いっぱなしっていうね、まあ、つまり神頼みというそういう宗教ですね。神頼み教、皆さんはそうなってないですか。先生ご祈念してください、拝んでください、ね。まあ、あくまでもご祈念したり拝むのは先生で、自分は頼みっぱなし、ね、私は私のやりたいようにやりますね。先生がいくら信心の話しようが、それは先生はそうすりゃいい、私は私なりの生き方があるんですという、そういう方が結構いらっしゃいますね。見てるとやっぱり神様がおかげくださらないですね。その人頼みというか、はっきり言いますけど、やっぱりそこのところが変わってこないと神様はおかげをくださらないですね。つまりそのよく私が言うことですが、美味しいラーメン屋は、ね、ラーメン代わりに食べてくださいわけいかないです。美味しいラーメン屋があるたら、そこ行って自分が食べないと自分の身につかないのと一緒です。だから生活教というのはそういうことですね。自分の生きることの中に神様がこの栄養になる。歌は心の栄養であるというようなことを言うことがありますがね、歌というのは、音楽というのはそういう面があるんですね。私たちの体の栄養というのは、例えばお水であるとか、お茶であるとか、ご飯であるとか、味噌汁であるとか、卵焼きであるとか、あんまりこういう話するとお腹空いてくるかわからないですがね、私もこのご祈念が済んだら台所に行って早速卵焼きを作ったり味噌汁作ったりするんですけどね。それは人間の体の栄養というね、皆さんもそうだと。いやー、私は先生、あの霞を食べて生きてますという人はいないですね。時々冗談で言う人はいますけどね、本当はそれでは生きられない、体の栄養を保つためにはね。で、心の栄養というのは音楽とかね、芸術とかね、まあいろいろありますね。美しい花を見て、ああ美しいな、心の栄養ですね。で、信心というのは何なんだろう、ね、生活教という、その自分が生きるということと一緒にあるということですね。ですからさっき広野君がお願いされたように、今日も何事も神様にお願いをしてさせていただきますようにという、これが生活教育。年に一度参って、どうぞ商売繁盛家繁盛、パンパンってね、賽銭投げて、あとは一切信心しないというのは、これは生活教ではないですね。 まあ、神頼みですね。で去年は出雲へ参ったけどおかげがなかったから今年はお稲荷さんに参ろうというね、もう相手に全て責任がある、神様の方がおかげをくださるね、いう考え方。皆さんはそうなってないですかね。金光教の信者ですというのはそういう信心の域にとどまっている人は金光教の信者とは言えない、神頼み教の信者なんですね。で金光教の信者というのはこうして日々先ほどの日野君の願いを今日も神様にお願いして何事もさせていただきますようにという、これが生活教の金光教の信心をしているということですね。教会に参っているときはこう神様の前におるような気でおりますけど、家帰ったら自分の全部やりたいようにやっています。これ生活教とは言えません。朝参り教ですね。朝参って頼んできましたという、おかげをくれるのは神様でしょう、先生がご記念してくれればいいでしょう、こういう信心、これは生活教とは言えないですね。朝参り教です。朝参ったら一日はもうあと私のしたいようにしてます、そんなの関係ないと、ね、でじゃあどこが大事かというとですね、神様の願いというものを私がどう受け止めるかというね、これ親子の関係でいうとよくわかるんですね。皆さん子供のある方はよくわかると思うんですが、子供に対してやっぱりいろいろ親として思いを持ってますよね。まあ、元気で大きくなってほしいなとか、よう勉強ができるようになってほしいなとか、みんなと仲良く遊んでほしいなというふうに思ってますよね。ところが子供はそんなの関係ないって自分のペースで遊んだりいろいろやってます。そのギャップと一緒ですね。皆さんはその子供です。つまり親の願いというのはなかなかわからない。私もそうなんですね。ですから神様にお願いしてさせていただくというのは少しでもその親の気持ちを受け止めれる子になりたいということですね。ここが大切な生活教という。ですから朝参ってこのお話を聞いたことを神様が、親様が私にかけた願いとして聞く子にならないかんですね。何遍聞いても、ああ先生あんなことあんなこと言っとるわ、そんなことは知っとるわ、もう自分は関係ないわって、これはもう親の気持ちを受け止めることは言えないですね。終始自分なりのわがままな生き方をしているということですから、これは神様のおかげはいただけないということですね。神様の願い、親様の願いを聞き受ける自分になることですね。そうするとどんどんおかげを受けられるようになるんですね。我を張ってるうちは何もおかげがいただけません、ね、はっきりしてます、ね、私はいろいろな信心見てきましたけど、そこの違いは大きな違いになります。どうぞ皆さん素直な心になって、神様が私に今日かけてくださる願いをに耳を傾ける氏子でいてください。そして神様が願ってくださっていることに少しでも応えれる私にならしていただけるように取り組んでくださいね。はい、今日はお参りでございました。真剣に御取り次ぎをいただき。